もし聖書をお持ちでしたら、コリント第一の手紙、コリント人への手紙第一の16章のところを開いてください。この16章の、今日私たちはその最後の最後のところ、21節から24節まで、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。ご存知のようにこのコリント人への手紙第1というのは信仰が弱く罪深かった、またこの世的であったこのコリントの教会に対してパウロがメッセージを送っているわけです。非常に世的な教会でした。罪深い教会でした。ですからパウロは大変厳しいメッセージを送っています。なかなか彼らは異教的な考えから完全に決別することができなかったんです。かつての考え方、かつての生き方、そういうものにまだとらわれている部分があったわけです。そこでパウロはこの手紙を通して彼らの罪を指摘し、彼らの信仰の未熟さを厳しく責めてます。だってパウロは約1年半の間このコリントに滞在していたからです。で、今日私たちが見たいのはこの手紙の最後の最後です。21節のところからご覧いただくとこんなふうに記されています。パウロが自分の手で挨拶を書きます。何か不思議に思われません？このすべての手紙がパウロの手紙である以上、最後にこんなふうに記しているって何か不思議に思える。実はパウロは自らの手紙を書記に口述筆記させていたんです。実はこのコリント人への手紙第1もおそらく兄弟ソステネという人物によって書かれたと。彼がパウロが語ることを彼が記した。ですから一章の一節のところにこう記されています。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからと。おそらくこの人物がこのパウロの言うことを記述したんでしょう。で、こういったことっていうのは頻繁になされてました。例えばローマ人の手紙のところではテルテオという人物がパウロのメッセージを記したと、そのように記されています。この手紙を筆記した私テルテオもと、そのように16章の22節ローマ人の手紙の中ですけれども書かれています。ですからこういうことです。皆さん、パウロが記した手紙って言うと我々が考えるのはパウロが全部最初から終わりまで自分の手で書いたように思うわけですが、このように人を使ってパウロのメッセージを記させていた。ところがこの16章の21節のところから最後までは今度はパウロ自身がそこに彼自身の手でもってメッセージを加えるわけです。パウロが自分の手で挨拶を書きますと。実はこういう書き方というかこういったことっていうのは他の本にも出てくるわけで、ガラテヤ人の手紙の中でも6章の11節の中にご覧の通り私は今こんな大きな字で自分のこの手であなた方に書いてますなんて、ガラテヤの6章の11節に出てきますし、コロサイ人の手紙の中でも4章の18節にパウロが自筆で挨拶を送ります。さて、なんでこんなことをあえてパウロがしたのかです。最後になってパウロは自分の手でもってメッセージを記した。なんでそんなことをわざわざパウロがしたのかです。それはこのメッセージ、今私たちが見ているコリント人への手紙の第一ですけれども、このメッセージが彼自身のメッセージであること、パウロ自身が記したものであるということを証明するためにこのように記しているわけです。というのは実はパウロたちの名前を語って真実でない、真理でないメッセージを教えている者たちがたくさんいたんです。で、その中で第2の手紙の中でこう記されています。あるいは私たちから出たかのような手紙によってなんて、 テサロニケ第2の2章の2節の今ところを読みしました。ですから皆さん、多くの偽教師たちがあたかもこれはパウロたちのメッセージであるかのように、神からのメッセージであるかのようにして、そういう手紙を送って人々を惑わしてたんです。そういう中にあったゆえに、パウロはこれは私の手紙なんだと、私自身の手紙だということを明らかにするわけです。ですからこの締めくくりを見るときに、この手紙がパウロによるものであることを認証しているわけです。さて、私たちはそういう背景を少し見てみましたけれども、パウロのこの最後に記したこのメッセージ、大変興味深いメッセージなので、それをこの1年の初めの時にご一緒に見ていきたいと思うわけです。22節ご覧くださいます。主を愛さない者は誰でも呪われよって。主を愛さない者は誰でも呪われよって。私たちが思うのは、果たしてこんなメッセージを送っていいのかと思います。だってこれってパウロがこのコリント人の手紙の中で教えてきた、その教えに反することじゃないのかって。なぜそう言うかっていうと、皆さんもよく存じるように、コリント人の手紙の中では、特に13章の中では愛について語ってますでしょ。愛とはどういうもんだっていうことを彼は教えてます。愛は寛容であるって言いました。愛というのは怒らず、人のした悪を思わず、すべてを我慢しと、今一部だけをこう抜粋しましたけれども、そうするとパウロが主を愛さない者は誰でも呪われよって言うと、どうもこのメッセージだけを見ると全く愛が見えない、愛のないメッセージのように思えるわけです。そんなことありません皆さん。愛とは何かを教えていたパウロ、全くそれと相反するようなメッセージがここにパウロ自身によって記されている。本当にパウロは何を言いたかったのか、このメッセージで何を伝えたかったのか、実は非常に大切なメッセージがここに記されています。実はここには、主に逆らう者たちへの愛のメッセージが記されているんです。もう一回言いますね。ここには主に逆らう者たちに対する愛のメッセージがパウロによって記されています。説明していきます。まずこの22節のところに出てくる、主を愛さない者は誰でもと書いています。主を愛さない者ってどういう意味なんでしょう。この愛するという言葉ですけれども、ここではよく皆さんもご存知ですが、フィレオというギリシャ語を使っています。この言葉はもう皆さんよく存知ですよね。親しいとか好むとか、感情から出てくる愛を言ってます。感情から出てくる愛でもって愛するとか、誰かのことを好くとか好むとか、また近しい関係にあるものへの愛であったり、人間相互に対する愛、神キリストの信者弟子に対する愛と、こんなふうにギリシャ語の辞典はこの言葉を定義しています。こんなふうにまとめることができます。人に対する愛です。我々人間が人に対して感情的に抱くような愛、そういう愛です。神様が私たちに対して示してくださっているような完全な愛の話じゃないんです。誰かのことが好きであると、そういう愛の話をしているわけです。で、実はこの言葉っていうのは新約聖書の中に25回出てくるんですけれども、こんなふうに使われています。少し皆さんがこの言葉の意味を正しく理解するために、ちょっとその箇所を紹介しますね。まずこれは偽善者たちに対してイエス様がおっしゃっているわけですが、この偽善者たちっていうのは、お祈りをするときに人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからですって書いてます。この好きっていう言葉なんです。彼らはそういうところに立って人目につくところで祈ったら、みんなから注目される、あの人はすごく霊的な人だと思われる、それがとっても好きで、ここにこの言葉が使われています。 また律法学者やパリサイ人たちに対して、宴会の定席や定座や街道の定席が大好きでって、もう彼らはそこに座りたい、偉い人が座るところに座りたい、それを好んでいる様子。また黙示録の22章の中でも、犬ども魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者と書いています。自分から進んで偽りを言う、嘘をつくことが大好きであるみたいな、こういう意味でも使われている言葉なんです。実はこの言葉なんですけど、パウロは25回中わずか2回しかこの言葉を彼自身は使ってません。一箇所は今この我々見ているコリント第一の16章の中であり、もう一つはテトスの3章の15節だけです。さて、もう一度このテキストを見ていただくと、主を愛さない者はと書いてます。さっきもお話したように、これは神の愛と言われるあのアガパオの愛ではないということ。友人が好きであるといった感情から出た愛を表している、そういう言葉が使われているというふうに説明しました。さあ、ということはですよ、主を愛さない者は誰でも呪われよと、このように書かれているわけですが、主を愛さない者っていうのはアガパオの愛だけじゃない、まさに友人たちに対して持つような感情的な愛、そういう愛さえも主イエス・キリストに対して持っていない人の話なんです。お分かりになります、ね、ここでもしアガパオという神の愛が使われているならば、その愛を持っていない人は誰でも呪われよって言うんです。でもここで言われているのは、その愛じゃなくて、その人間が持つような誰かのことが大好きであるって、そういう感情さえも主イエス・キリストに対して持っていない人には、このような呪われよなんて言葉が彼に対して向けられているわけです。この主を愛さない者はっていうことに対して、レオン・モリス先生は、キリストへの愛が全く欠落している人のことであるって、今それを我々見てきたわけですよね。全くイエス様に対してそのような思いがないって、よく皆さんもご自分がこの救いに預かる前の姿を思い出していただくと、まさにそれがあなたの姿だったはずです。主イエスキリストのことを聞くと歓迎しないばかりか、怒りを覚えた人もいらっしゃったはずです。その名前は聞きたくない、その話は聞きたくないって、私たちもそういう人たちにたくさん出会いました。ですから、この主を愛する者たちというのは救われている人たちのことであり、主を愛さない者というのはその逆で、救われていない人たちのことであると。なぜかというと、もう我々何度も学んできているように、主を愛するという愛、これは救いに預かった者たち一人一人に神が与えてくださった祝福ですよね。私たちが救われているかどうかじゃない、神があなたを救ってくださったら、その証拠としてあなたのうちに与えられるものが何かというと、この神様に対する愛です。ペテロが言うように、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけども、何て言います、愛しておりって、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄光に満ちた喜びに踊っています。なぜかというと、彼は9節で言います、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからだ。救いというのは神から私たち罪人に与えられるギフトです。神の恵みです。神の賜物です。神があなたを救ってくださったら、あなたは生まれ変わって新しくされて、そしてあなたの心にはかつて持っていなかったこの神に対する愛が与えられるわけです。ヨハネもこう言ってます。ヨハネ第一の手紙の5章の1節で、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもって、産んでくださった者を愛するって、救ってくださった神を愛する、 その人は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。つまり救いに預かったものは神を愛するだけじゃない、神を信じている兄弟姉妹を同じように愛する。ってですからヨハネは第一の手紙、今5章の1節を読みしましたが、4章の7節でも4章の19節でもそのことについてこう教えます。4の7には、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのです、愛のある者は皆神から生まれ神を知ってます。つまりこのような愛を持っているということが神様の救いに預かっていることの証拠である。ってヨハネ第一の4の19にも、私たちは愛しています、神がまず私たちを何です、愛してくださったからです。ですから神様によって救いに預かった者たちは、神によって私が愛されていたことを本当に理解するとともに、その神の愛をいただいた者として神を愛し、神によって救いに預かった兄弟姉妹たちを愛する。これが救われた者たちの特徴です。ですからパウロはこのコリント第一の手紙の16章の中で、主を愛さない者は誰でも呪われよう、つまりこの救いに預かっていない人たちの話です。ちょっと皆さんに考えていただきたいこと今お話しますね。パウロはこの22節のところで、もしその人が主イエスキリストに対して友達を好きであると、そのような感情的な愛さえもなければ、その人は救われていない。ということは、そのような愛を持っているならば、なんて言います、その人は救われてるって言ってるんです。ちょっと思い出していただきたいのは、イエス様とペテロのやり取りです。ヨハネの福音書の21章の中にその話が出てきますよね。ちょうど彼らが食事を済ませた後、イエスはペテロにこう質問しますでしょ。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。そんな話を皆さんはもう十分ご存知です。覚えてますよね。イエス様がこのペテロにこの質問をした時に、あなたはアガパオの愛でもって、神の愛の愛をもって私を愛するかと、そのように問いかけました。ペテロはどうでした。もちろんです、神様、あなたが持ってらっしゃるアガパオの愛で私はあなたを愛しますと、そのように答えたかっていうと、そうじゃなかったですよね。ペテロが言ったのは、私はこのフィレオの愛でもってあなたのことを愛してます。言い方を変えると、ペテロが言っていることは、主よと、私はあなたのことが大好きです。どうして彼がこれまでのようにアガパオを使わなかったのかって、ご存知のようにペテロは非常にその素晴らしい信仰を持っていましたけれども、しかしこの自分の力に過信していたところがあります。他の者がみんなつまずいても私だけはつまずきません、あなたとご一緒になったら私は死ぬ覚悟ができています、こんなことを言っていた人物です。さまざまな出来事を通して彼のプライドが全部崩されてしまった。ペテロ自身は本当に自分がいかに信仰において弱い存在であり、いかに愚かな存在であり、そのことに痛いほど気づいてました。もうこれまでのように自分に自信を置いて語るようなことができなかった。なぜなら彼はシエスキリストを3度呪いをかけて否定した。神はこうして彼を砕いてくださった。神様の大切な働きのためにこのようなプライドをすべて打ち砕いてくださった。ですからこのイエス様の問いかけに対して、彼はこれまでのように、もちろんです、アガパオの愛で、神の愛でもってあなたを愛しますと言わなかった。ペテロが言ったのは、主よ、私はあなたのことが大好きですって。思い出していただきたいのは、このペテロの応答に対してイエス様がどのように対応なさったかです。ペテロに対して、 じゃあお前はダメだと、そんなふうにおっしゃったんでしょうか。主はペテロを受け入れられました。なぜならば、今我々が見ているように、この神の救いに預かった者たちは主イエスキリストのことが大好きでたまんないんです。そのような、たとえ感情的であったとしても、そのような主に対する思いというのを神はこの救いに預かった一人一人に与えてくださっている。私たちもそうでしょう。皆さん、あなたは主を愛しますかと問われたときに、心の中ではいと必ずおっしゃっているはずです。時にはまさにアガパオの愛で私はあなたを愛します、そんなことを言いたくなるような、でも自分の日々の歩みを振り返ってみたときに、あまりにも罪深くて、あまりにも不信仰で、私を愛するかって主が問いかけられたときに、神様、私は自信がありませんって、でも私はあなたのことが大好きですって、こんな私をこんなにも愛してくださったあなたのことが好きですって、それはもうあなたがご存知ですって、ちょうどペテロが告白したように、きっと皆さんもそういうことを思われたことが何度もあったはずです。このテキストが私たちに教えてくれていることは何かって、そのような思いが存在するということは、あなたが主によって救いに預かっているからだって、救われていない者たちはそのような思いも存在しないんだということを言っています。ですからこの22節のところは、まず私たちに救われていない者たちに対するメッセージが書かれてあると。次見てみましょう。呪われよという言葉です。呪われよっていうのは、ある人たちに災いが生じることを念じることであると。間違ってもその人に幸せが訪れることがないように、不幸が訪れることを願うわけでしょ。そうすると、最初にお話したように、ますますこうして見てみると、パウロは神を愛していない者たち、すなわちこの救いに預かっていない人たちに対して不幸が訪れるようにと願っているのかって、そんなふうに思いますでしょ。結論から言うと、そんなことを彼は一つも願ってない。じゃあどういう意味なのかです。この22節見ていただきますとね、この呪われよと日本語に記されている、日本語に訳されていますけれども、この呪われよっていうのは、何々となるという動詞の後に呪いという名詞がくっついてるんです。そして日本語で呪われよというふうに訳してるんです。で、皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、この呪われよと書かれてあるこの動詞の部分ですけれども、動詞は現在時制が使われてるんです。現在形なんです。しかもこれは命令形なんです。さて、ここからです。なぜこんな書き方をしたのかです。つまり、このように現在形の命令形をここで使っていることは、こういうことを意味するわけです。今やっていること、今していること、またすでに行われている行為をし続けてはならないって、その行為の継続を禁じる命令なんです。ということはですよ、呪いに値する行為を今あなたは行っているけれども、その行為を直ちにやめるようにという命令なんです。言い方を変えれば、神に逆らう生き方をしている人たちに対して、だから神を愛してないわけでしょ。その人たちに対して、そのような神に逆らう生き方を直ちに、すぐにやめなさいと、そのように命じているんです。だって皆さん、主イエスキリストを愛していない者、つまりこの救いに預かっていない者たちは、みんな呪われた者たちです。彼らは神からの災いを受ける者たちです。そのことお分かりですよね。 主イエスキリストに背を向けて神に逆らい続けている者たちは神様から災いを受けることが約束されています。思い出してくださいます？マタイの福音書の25章の中で、王がグループを2つに分けます。そして一つのグループに対してこう言う。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れって。片方のグループには祝福が約束されました。でも片方のグループには祝福ではなくて永遠の火、地獄が約束された。その人たちはどんな人たちか、どんなふうに呼ばれているのかって、呪われた者どもって言ってます。誰の話をしているのか分かりますよね。この主イエスキリストの救いに背を向けて救いを受け入れることなく拒み続けた者たち、神に逆らい続けた者たちに対して神ご自身がおっしゃることは、あなたたちは呪われた者たちだと、故にあなたたちには永遠の地獄が約束されている。ですからパウロがこの人たちに災いが訪れますように祈ったんじゃないんです。主を愛していない者たち、主の救いを受け入れていない者たちはもうすでに呪われてるんです。そこでパウロが願ったことは、その呪いを受ける、神様からの災いを受ける、永遠の滅びに至る者たちがその行為を今すぐやめて神の恵みに立ち返ってくるように、そのことをパウロ自身が求めているんです。パウロが呪ったんじゃない、彼らはもうすでに神の呪いのもとにあるんです。神に背を向けている者たちに約束されていることは永遠の裁きでしかない。私たちは残念ながらそんなことを考えません。楽しく人生を過ごして、そして死んだらそれで終わりというふうに思ってしまう。でも聖書は私たちに警告を与え続けてくれています。必ずあなたの人生の清算をする時がやってきます。あなたが救われていると思っていた問題なのは、神があなたを救ってくださったかどうかです。だってその日には救われていると思っている未信者がいっぱい、神からあなたたちは救われていなかったということが明らかにされる。じゃあどうやったら救われていることが分かるのか、今我々見てきたように主に対する愛があるかどうかですよ。主を愛して主に喜んで従っていきたいと思っているかどうかです。主が喜ばれることをしていきたいと思っているかどうかです。それともただ教会に来てクリスチャンらしく振る舞っているだけかもしれない。ひょっとしたらクリスチャンという名前をどっかにつけているだけかもしれない。皆さん、私たちは自分の永遠について考えなきゃいけない。パウロはこのコリントの教会に対して最後の最後に願ったことは何かって、この教会にいる神を信じていない者たちが悔い改めに預かることを願っているんです。そしてこのメッセージを彼自身の手でもって記しているんです。たくさんの偽教師たちが存在してました。というのはここに呪われよって書いてありますけれども、同じ表現がガラテヤ人の手紙の中でも出てきます。ガラテヤの一章の8節のところにこうあります。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきですって。出てきましたでしょ、呪われるという言葉が。また同じガラテヤの一章の9節のところにも、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきですって。ですからパウロはこうしてこのコリントだけじゃない、ガラテヤの教会にあったこれが福音だと言って 御言葉の真理に反する正しくない福音を語っている偽教師たちがいた。その人たちに対してこのような厳しいことを語ったんです。だって彼らのやっていることは神の呪いに値することです。神から災いを、神からその裁きを受けるに値するようなことを行っているんです。そういう偽教師たちがガラテヤの教会にも存在したし、おそらくこのコリントの教会の中にもそういう人たちがいたんでしょう。ですからパウロが言うことは、そのような呪いに値するような、永遠の災いに値するような、そういった誤った行為を今すぐやめなさいって。今あなたたちがやっていることは全て神の呪いに値する、永遠の滅びに至ることだって、それを今すぐやめなさいって。またこのコリント第一の16章の9節のところをご覧いただきますと、というのは働きのための広い門が私たちのために開かれており、反対者も大勢いることが記されています。パウロたちの働きに反対する者たちがコリントの教会の中に存在したことをパウロ自身が記しています。神の御言葉を聞いてもそれに不従順な者たちがいたんです。この人たちに対する警告でもあったんでしょう。主イエスキリストを信じていない人たちも、正しくないメッセージを語っている者たちに対して、そして神のメッセージに逆らい続けている者たちに対して、警告のメッセージが発せられていた。そのことを我々ここにも見ることができます。ですからパウロは最後に自分の手で挨拶を書くことによって、この手紙がパウロからのものであり、ここに記されていることが真実であるということを証明したわけです。だからこそこの教えにただ耳を傾けるだけではなくて、それに服従することが大切だということをパウロは改めて教えようとするわけです。この16章22節、主を愛さない者は誰でも呪われよって。主を愛していない者は誰であったとしても、この呪いを受ける行いを継続して行っているけれども、それをすぐにやめなさいと、そのようにパウロの命令が記されています。そして最後見てください、主を来てくださいって言葉が22節に記されています。新改訳聖書でしたら、下のところにギリシャ語としてマラナタというふうにギリシャ語として記されています。主を来てください、マラナタと。でこのマラナタっていうのは実はアラム語です。そしてこのマラナと、実際はマラというのとナというふうに分けるんですが、マラっていうのは主という意味であって、なというのは私たちと、だから私たちの主、そして他というのは来るという意味です。他なのか他なのか、その読み方によって違いますけれども、主を来てくださいと、そういう言葉がここに最後に記されています。で実はヨハネも、ヨハネの黙示録の22章の20節のところでこのように祈っています。これらのことを証しする方がこう言われる、しかし私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいって。我々黙示録学んだから覚えてらっしゃるでしょ。皆さん、最後の最後に出てきているのはこのような言葉でした。何をこの最後でヨハネが教えたのかというと、再臨の確実性を教えてましたでしょ。しかりと、しかり私はすぐに来ると、つまりこのしかりという言葉がその言われたことの確かさ、それを強調しているということを我々見てきました。つまりいつかは分からないけれども、必ず主は帰ってこられるんだということをここで教えていたと。そしてアーメン、主を、主イエスよ来てください、それが事実であるがゆえに、先に救いに預かった者たちはそのイエスキリストの再臨を日々待ち望みながら生きていくことだと 主の再臨に備えて今日生きることであるということを我々にできました。眠っていてはいけないんだと、目覚めなさいと、そのようにヨハネは最後に語ってました。で、実はこのコリント第一の16章の今日のテキストのところでも同じことをパウロは我々に教えてくれるわけです。再臨への待望についてこの22節を教えます。で、さっきお話ししましたように、この主を来てください、マラナタとかマラナタと、これがアラム語であると言いました。でもこのコリントっていう町はギリシャ語圏でしょ。ギリシャ語を話してるわけです。なぜこの教会の人々に宛てた手紙の中でこういったアラム語の表現を使ってるのかです。バークレーはこんな説明をしてくれます。この文句は一種の合言葉になっていた。それは初代教会の生き生きとした希望を要約したものであり、クリスチャンたちはお互いにこの言葉をささやき交わし、異教徒にはわからないこの合言葉を用いてお互いを確認し合ったのであった。おそらくこういう言葉をクリスチャンたちが使うことによって、さまざまな迫害に彼らは耐えてきたんでしょう。主がもうすぐ帰ってこられると、もうすぐ主にお会いすることができるんだから、妥協しないでしっかりと主に仕え続けていこうと。というのはイエス様にお会いするというこの真実は我々信仰者に希望をもたらします。もうすぐイエス様にお会いできるんだって、それは私たちを奮い立たしていきます。パウロがテサロニカの教会に送った手紙の中で眠った人々のことについてはあなた方に知らないでほしくありませんと、つまり死んだ人たちはどうなってしまうんだろうと、そのことを考えていたこのテサロニケの人たちに対してパウロはこう言います。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためだ。イエス様を信じていない多くの人たちはこの死っていう問題を考えたらみんな悲しんでしまう。でも我々クリスチャンはそうであってはならない。そこでパウロはこの再臨の話を、復活の話をするわけです。そしてこう言います。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいって。私たちは死んで終わらないって、イエス様が帰ってきたら私たちは死んだ者が最初に蘇り、そして生き残っている私たちがたちまち空中で主イエスキリストにお会いする。だからこの言葉を持って慰め合っていきなさいって。またこのコリント第一の手紙の中でもそうですよね。15章の中でイエス・キリストの復活の話をしたパウロ、イエス様がその肉体を持ってよみがえってくださったんだ、そして我々も変えられる時がやってくるって、その話を特にこの34や35また51節のところから58節まででパウロは記しています。イエス様は完全と蘇られたということは、私たちも死んで終わるんじゃなくて我々も死んだ後蘇るんだ。だからこう言います。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知ってるんですから。我々はイエス様にお会いするんだって、その日が近づいてるんだって、この救いに預かっている者たちをイエス様にお会いし、そしてあなたが主を愛する上に成してきたすべてのことに対して主は報いを与えてくださる。だからしっかりと今の働きを継続していきなさい。天国に宝を積むように永遠に価値あるもののためにしっかり生きていきなさいって。そのようにパウロはコリントの兄弟たちを励ましました。ですからこの22節の主を来てください、このイエス様が再臨されるんだと、その日が近いんだという真実は、その当時の多くのクリスチャンたちを励まし続けてた。今の私たちも同じ希望を持って歩み続けていくことです。もう一つだけ付け加えなきゃいけません。この22節の文脈を見ていくときに、 この22節のところには罪人への悔い改めがパウルによって進められている、そのことを見てきました。主を愛さない者たちに対して悔い改めなさいということをパウロが記しています。その後で主の再臨を待望するメッセージが記されているということは、あたかもパウロがこう言っているかに思います。パウロは彼らに罪の悔い改めを心から命じました。その上でこの主を来てくださいと主の再臨を語っています。ということは、いつまでもその救いの機会があるわけではないということです。主イエスキリストに背を向けている皆さんはそう信じたいですよね。まだまだ救いに預かるチャンスはこれからもあるって。神がおっしゃることはそうじゃないって。この瞬間が最後かもしれないから、一人一人はその備えをしなければならないということです。悔い改めの機会が日々少なくなってるんだから、早くこの救いに預かるようにって。この文脈を見る限り、パウロがそのことを心から願ってこのメッセージを記したように思います。また次の御言葉を見てください。23節に、主イエスの恵みがあなたが共にありますようにと。確かにパウロはこの挨拶を頻繁に用いています。主イエスは確かに帰ってこられる。その日が来る前に、救いのチャンスを逃してしまう前に、この救いの恵みに、神の恵みに預かるようにとパウロが祈り、そして彼に勧めている様子、そのことがこの22節23節のところから見て取れます。パウロは教会のことをよく知ってました。このコリントの教会の中に自称クリスチャンたちがいることをよく知ってました。真理に背いている者たちがたくさんいることも知ってました。この手紙を記した後、一番最後にどうしてもパウロ自身がこれだけは記さなきゃいけない、これだけは自分の手で記さなきゃいけない、そして記したメッセージ、主を愛さない者はその罪を今すぐ悔い改めて主が救ってくださると言っておられる間に、この救いに預かりなさいと、その彼が望んでいるメッセージを最後に記すわけです。そして最後に、私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にあります、アーメンと。パウロは最後に、私の愛はと、つまりパウロがこの厳しいメッセージを最後にも記すわけですが、これは彼らのことを愛したゆえにこのメッセージを記していることを改めてここで記しています。どうしてもこれを記さなきゃいけなかったパウロは、その主を愛していない者たちに対しても愛を持って彼らの救いを願っていた。ですからこの最後のメッセージは、未信者たちへのパウロの怒りのメッセージではなかったと、実は彼らの永遠を考えた愛のメッセージだったんです。私たちもこの新しい一年を迎えるにあたって、この主の福音というものを語り続けていくことを今一度覚えたいです。なぜならこの務めのために私たちは救われ、この務めのために私たちは生かされているからです。人々は永遠の滅びに向かっているんです。死を迎えたその瞬間に彼らが目を覚ましたときにどこにいるのかです。永遠の炎の中なのか、それとも主の祝福の中なのか。真理を知った私たちはその真理を語るという責任を覚えて、神様からいただいています。そのことを今一度我々は覚えることです。そしてこの主を来てくださいマラナタという言葉が、その当時の 迫害下にあった多くの信仰者たちを励ましたように、私たちも主は来られるんだと、そのメッセージを語りながら、励まし合いながら、主の再臨を待望するように、その日に備えて生きていくように、そのようにこの1年も励まし合っていくことができればと思います。主は必ず帰ってこられます。でも我々一人一人救われた者たちにはまだ務めがあります。主の恵みをいただきながら、その務めをしっかりと果たしてまいりましょう。お祈りしましょう。父なる神様、パウロは一人でも多くの者たちが永遠の滅びに至ることを喜んではいませんでした。そのために彼は心を痛め、機会あるたびに、いや機会を作ってでも、この救いを語り続けようとしていました。このメッセージがそのことを我々に改めて教えてくれました。父なる神様、私たちも同じ思いを持って生きていきたいと願います。この新しい年を迎え、あなたが私たちを迎えに来てくださる日が近づいている今、しっかりとなすべき働きを行うことができるように、私たちをどうぞあなたが助け続けてください。私たちは本当に信仰の弱いものであり、すぐにあなたではなくて人の目を恐れてしまう愚かなものですから、私たちを助けてくださり、あなたが帰ってこられることをいつも思いながら、備えを持ってあなたの素晴らしいこの救いを伝え続けていくことができますように。また神様、どうぞ今日お見えの皆さんの中でこの救いをいただいていない人がいるならば、今日がその救いの日となるように、それぞれの心に働いてください。パウロだけではありません。先に救われた私たちも同じように、そして主ご自身が一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと待っておられることを知っています。主よ、どうぞ憐れみを持ってそれぞれの心に働き、罪を示し、心からの悔い改めを持ってこの救いを感謝して受け入れる、そのような者たちを起こしてくださいますように。誰一人として救いから漏れることがないように、それぞれの心にあなたが働き、救いへと導いてくださいますように。あなたの御言葉を心から感謝して、この祈りを愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。